この番組はプロジェクト M の提供でお送りします。
いらない命は一つもないよ。あなたがあなたが必要だよ。
本日もですね、2回目ミャンマーのことについて知ろう、それはアート&トークということでお話だったり、そしてまた芸術の力を使ってということをするんですけれども、今回1回目にミャンマーの方を、カレン族の方をお連れいただきました、はい、PhD 教科のこの方に来ていただきました。自己紹介をお願いします。
はい、こんにちは、1回目に引き続き、PhD 教科の坂西です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。さてですね、この今回の流れ、短い時間の中でぐっと詰め込んでなんですが、どういう流れでご説明いただけるかというところを少し皆さんにご紹介ください。
はい、今日はですね、ミャンマー2月1日にクーデターが起こりましたが、はい、そういったことがどういった背景で起こっているのかということで、ビルマ国軍はなぜ国民に銃を向けるのか、そういうテーマで、この、歴史をですね、はい、少し振り返ってみたいと思います。
はい、わかりました。ではそこを最初のイントロのところを少しご説明、パワーアップを使いながらお願いできますでしょうか。
はい、ではじゃあイントロということで、はい、まず2月1日から今までの経緯を振り返りたいと思います。
はい、お願いします。
はい、ミャンマー、これミャンマーの地図になります。
細長いんですね。
そうですね、はい、ただ面積は日本の2倍ぐらいというふうに、はい、言われて、
結構大きいですね。意外に広いですね。
はい、でこちらに、7管区7州とありますが、管区のところはおおむねビルマ人が多くて、その州にはそれぞれの民族がいる、
はい、
シャン州にはシャン、チン州にはチンの民族がおられるということになります。
はい、
はい、でこちらがですね、民族の分布ということで、やはりビルマ族が多くて、
はい、
少数民族は全部合わせても3割ぐらいということになっておりますが、なんせ135も、はい、民族があるという多民族国家になっております。
これですね、なんか日本はね、はい、単一民族みたいなことをよく言いますけれども、はいはいはい、実はベトナムに行っても、それからフィリピンに行っても、インドネシアに行っても、そしてもちろん中国もですけれども、はい、いろんな民族の人たちがその地球上にはたくさん住んでるっていうことは当たり前のことなんですね。
そうですね、多くの国は、日本もね、実は
実は違うっていうことですよね。
はい、そうだと思います。
でそういう中でミャンマーと言われるところにもこんなにたくさんの方々がいらっしゃる、いろんな民族、はい、言葉もあって文化もあるっていうことですね。
はい、はい、なのでそれは大変こう豊かな文化を育む一方で、残念ながら少し民族化の対立もあるということになってしまいます。
はい、
はい、で2月1日以降ですね、今ミャンマー、そして日本でも多くのミャンマー市民が起こっているということになります。
はい、
こちらのヤンゴンの様子ですけども、はい、マスクしながらね、コロナ禍にもかかわらず、これだけ多くの方が集まって声を上げている、はい、状況になっております。
はい、
はい、これね、本当今の状況とはちょっと思えないですけども、すごい多くの方がおられます。
はい、
でその理由ですけれども、シンプルに言うと、この2つということで、はい、1つは国軍が不当に政権を奪ったから、そして2番目に、国軍の独裁支配下で長年苦しんできたから、というような背景があります。
はい
はい、で、ミャンマーにはですね、今2021年、大きな民主化の運動が起こっておりますが、
はい、
それ以前にも1988年であるとか、1962年、いろんなことが起こってき、来ております。
知らなかったですね、こういうことは。
はい、そして、繰り返されてきた歴史があるだけにですね、今ミャンマーの人たちは今完全に、そういった状況を変えないとですね、また10年後20年後、はい、同じようなことが起こってしまうという危機感で、戦っています。はい、はい、そしてですね、この背景の一つですけども、クーデター起こる前にですね、2015年2020年、アウン・サン・スー・チーさんたちを代表とする NLD という、政党が圧勝したということになります。
はい、これはちゃんと選挙で、勝ち取った政権ということになるわけですよね。
はい、そうですね、はい、これは国連も監視して正当性のある選挙ということになっております。
NLD というこの名前を覚えておいてほしいと思います。
はい、 そして、その結果をですね、可視化したらこういうことになります。
あ、真っ赤になってますね。
はい、そのアンサンスーチーさんたちの NLD が赤色ということで。
ああ、なるほど、
はいはい、もうほぼほぼ真っ赤ですので、うんうんうん、もう選挙が圧勝したということがよくわかりますね。
なるほど。選挙っていうのは本当に人々が民主主義っていうか人民の気持ちをこう表現する、はい、表明することのできる大きな力でもあると言えますよね。
そうですね、はいはい。でこの緑のところが、USDP といういわゆる、まあ、国軍側の政党ということになりますので、はい、まあ、本当に、まあ、ごく一部しかいないと、はいはいはいはい、いう形ですので、はい、まあ、アウン・サン・スー・チーさんたちの NLD もいろんな、ね、課題はあるとは思うんですけども、うんうんうん、それでもやはり、国民市民は NLD を選んだ、
はい、
それは、それだけやはり民主主義が大事だということの表れなのかなと思います、
はいはい。そこに住んでいる人たちがNLD を選んだということなんですね。
はい、いろいろ課題はあるけれども、うん、やはりこう民主主義イコール未来だというような人たちもいますので、
いい言葉ですね。
本当に重い言葉ですね。はい、はい、そしてですね、そういった選挙結果を保護にして、残念ながらクーデターが起こったと、
はいはい、それが2月1日なんですね。
そうですね、はい、はい、本当にこう晴天の霹靂というか、まあ、すごく、びっくりしましたけれども、はい、それに対して、まあ、市民が大激怒 して、いますけれども、はい、まあ、市民としてはまあ平和的な、手段で戦っております、は
い、三本指を立ててということですね。
そうですね、はいはい。で、その一つがこういった金物を鳴らす運動ということで、ビルマで、なんですか、魔物を追い払
ほう、
はい、ということを、まあ、国軍に見立てて、うん、平和的に金物を鳴らす運動をしていました。
なるほど、はい
はい。で、その後ですね、軍事クーデター後の市民の戦いということで、まあ、大きくは3つ、はい、1つが抗議デモ、
はい、
2つ目が CDM、
はい
はい、まあ、不服従運動ですね。
あ、なるほどなるほど。こう服従をしないということで、例えば仕事をしないとか、そういったところでも、自分を表現するということですね、
はいはい。で、例えば公務員の方が仕事をボイコットしたりして、うんうんうん、まあ、政府機能を、まあ、一時的に麻痺させると、
はい、ストですね。
ストですね、はいはい。で、3番目に、CRPH ということで、はい、先ほど、真っ赤になっておりましたけど、本来であれば選挙で選ばれた人たちが政党を、うん、国家を運営していくべきなんですので、はい、その人たちの、政治組織ということになります、
うんうん、はい。さて、はい、次はこれは、市民の犠牲、鎮圧ではなく虐殺、
はい、はいはい。ということで、その結果、まあ、どういったことが なっているかと、市民の方々はまあ平和的な、手段で、活動しておりますけれども、うん、残念ながら国軍の方からの、まあ、水平射撃とかもありまして、うん、800人以上が死亡、うん、そして、拘束も3800人以上ということになっております、
は
い。
これは政府の高官、まあ、スーチーさんももちろんですが、そういう政府 の NLD の人たちをということですか。
拘束の方ですね、
はい
はいはい、そうですね、はい、政治家の方も多く拘束されましたし、うん、デモに参加していた、市民の方も拘束されております。
はいはいはい。ジャーナリストも日本の方もですけれども、
そうですね、
はい、拘束されて、だからこう声を封じ込めようっていうようなところと、それからもう一つ、死亡っていうのは鎮圧ではなく虐殺って言ってる、それそのものなっていうことなんですね。
そうですね、はい、うん、もう本当に鎮圧ということであればですね、はい、こんな800人以上の方を殺す必要はないと思うんですけれども、まあ、しかもここにありますように、全く罪のないその子どもたちも多く犠牲になっているという、まあ、悲しい現実があるかなと思います。
はい、わかりました。
はい、はい、ですね。はい。で、まあ、そのビルマ国軍がですね、うん、そうやってこう自分たちの国民になぜ銃を向けるのか、
はいはい、
それがまあすごい不思議だったんですけれども、まあ、一つミャンマーの方に教えていただいた言葉でこういった言葉がありました。
うん、
国軍だけが父、国軍だけが母、うん、周りの言うことを信じるな、
うん、
血縁のことだけを信じよう、うん、まあ、この血縁というのは国軍ですね、
はあはあ
はい、誰が分裂を企てても我々は分裂しない、というようなことをまあ脈々と教え続けているということ
で、ということは国軍、まあ、軍事政権ということになるんでしょうかね。
そうですね、はい、今はまあ国軍が政権を担いましたので、はいはい、軍事政権がになってますね、
軍の言うことだけをこう信じるっていうか、はい、それに従えばいいんだっていうことなんですね。
そうですね、はい、そういう教育がされていると言われております。はい、 というわけで今の簡単にですね、はい、2月1日から今までのところを振り返ってきましたけれども、はいはい、まあ、その背景を、はい、これから見ていきたいなと思います。
はい、
はい、でまずですね、はい、今回の背景に至るにおいて一番大事なのは、2008年、
うん、
はい、ミャンマーに新しい憲法が制定されました。はい、まずはそちらの方を、説明させていただきます。
はい、お願いします。
はい、国軍がですね、周到に準備した2008年憲法、うん、というのがあります。
うん、
ですね、2011年3月31日に、長く続いてた軍事政権が一応解散されて、はい、まあ、新政府が発足されました。はいはい、しかしながらですね、この時はあのアウン・サン・スー・チーさんたちの NLD も選挙には、参加していませんでしたし、うん、軍事政権は解散したものの、うん、その後にできた選挙は、まあ、ほとんどが軍人の方が占めるもので、まあ、軍服は脱いではいるけど中身は一緒じゃないかと、まあ、言われたような新しい政権でした。
まあ、あの閣僚33人中27人が退役軍人ということは紐付きですよね。
はい、そうですね。はい、でさらに、まあ、議席の 25% は軍人枠ということで割り当てて、られていましたし、まあ、あのアウン・サン・スー・チーたちの、まあ、NLD も、まあ、不参加。
はい、
さらに当選者の6割は軍人ないし、まあ、関係者ということで、あの一応まあ民政移管したものの、まあ、軍による新しい形の支配ではないかと言われておりました。
ということはこの憲法って聞くと私たちにとってはですね、民主主義とか人権とかそういったところをつい思い浮かべるんですが、
はい、
憲法もその中身をよく見ないとどういうふうに使われるか分かんないということですね。
そうですね。はい、はいはい、では、早速その中身をですね、あの見ていきたいというふうに思います。
はい
はい、で、こちらがですね、まず、2008年5月に国民投票を得て承認された新しい憲法ということになっておりますが、うん、まあ、このびっくりするのは投票率、
はいはい、
投票率がなんと 98%。
日本では信じられない。
はい、憲法草案の賛成率が 92%。
あ、これはまだ、やったことなのでちょっとよくわからないですが、
はい、はい、いや、今日ですね、ちょうど、はい、あの私のミャンマーの友人の方に、このこと知ってるって言ったら、いや全く知らないっていうね。
あ、じゃあどこで投票しどこで賛成したんでしょうね。
はい、まあ、それが全く不思議で、うん、4月27日にナルギスというですね、うん、ものすごい大きなサイクロンがあったんですよ。
はい、
でそこで14万人の死者が出て240万人です。もう人口の、5% ぐらいの被災者が出たと。
はい、この時にですか。
この時ですね。
はい、
でこの27日それが起こって、そすぐさま5月に国民投票をしてですよ、
まあ、
で投票率が 98% なのは、まあ、ありえない、
ありえないですね。
はい、残念ながら。というわけで、まあ、まあ、審議はちょっと分かりませんけども、うんうんうんうん、やはりこう何らかの力が働いて、はい、まあ、成立した憲法じゃないかなというふうに、まあ、思われるところです。
まあ、今日本でもリコールのことで続々とそのインチキが出てきてますが、
はい、そうですよね、
同じようにこの98とか、はい、それもまた14万人の死者、240万人の被災者の出ている時に選挙なんかしてる場合違うやんみたいな感じですもんね。
友人もその選挙あの時なかったよって言ってたんで、さっき。
あ、なるほど。
はい、はい、で、それはですね、まあ、軍政が長い間かけて、うん、やってきたということで、うん、まあ、88年に大きな民主化の運動を封じ込めて、まあ、軍政が出てきたんですけれども、はい、その後直後にあった1990年の総選挙で、まあ、スー・チーさんたちの NLD が8割強の議席を得て圧勝しました。はいはい、でそれに驚いた軍政は選挙結果を反故にしたということで、まさに今起こっていることとほぼ一緒ですね。
同じですね。はい、こう、はい、比べてみればなんか自分たちに都合が悪いとっていうようなところですね。
そ
うですね。はい、
で、その後選挙結果を反故にしたんだけども、はい、一応それは、まあ、政府の、国の混乱を収めて、るまでだと。
はい、
でそしてその間にですね、この、長い準備をかけて制定したのが2008年の、
うん、はい、なるほど。じゃあこの1990年5月の総選挙っていうのも大きなその民主主義の台頭っていうのに恐れをなしていたといったところもあるということですね。
はい、でそういう対等にも負けないために、うん、まあ、軍政側が作った2008年の憲法ということになります。
はい
はい、で、その憲法の特徴なんですけれども、はい、まあ、上院と下院の任制というところはいいんですが、はい、まあ、先ほども言いましたように両院とも議席の、25% は国軍が議員を指名すると、うんうん、でさらに、大統領は軍事に通じていることが資格となりますので、うん、軍事に通じてない人は大統領になることはできません。 さらに、国軍司令官が任命するポストというのがあって、うんうん、内務大臣、国防大臣、国境担当大臣は、うん、国軍司令官が指名すると、
はい、
大統領に指名する権限はありません。
あ、そうなんですか、
はいはい、でさらに、非常時はですね、うん、国軍最高司令官に全権を移植するということができます、法律上。
これって大統領と国軍最高司令官の立場っていうのがちょっと逆転っぽいですね。
そうですね、はい、ですので、それを使えば、合法的に軍がクーデターをすることも可能で。
なるほど。
で今回も一部に、いや、うん、これは合法的だったというのはこれを根拠にしています。
なるほど、はい、なるほど、なるほど、はい、やっぱり歴史をこう押さえておかないと。
そうですね、
なかなかわからないところではありますね、
は
い、
ただし今回は大統領が移植することはできるんですけども、うん、今回大統領は移植していなくて、うん、副大統領に、副大統領が3人いるんですけども、そこにも1人国軍 の、 あのポストが用意されてるんですね、うんうん、まあ、その方が移植したということで、副大統領にはその移植する権限はないんじゃないかとは言われております。
なるほど、はい、なるほど、なるほど、はい、
はい、で、そういったようなあの憲法なんですけども、まあ、憲法課題があればですね、はい、あの改正改憲ということができるかと思いますが、そのハードルが非常に高いというのも、うんうん、まあ、この憲法の課題といいますか、うんうん、国軍が改憲させないように、作っているように見えます、はい、そのハードル2つありますけれども、うん、1つは、まあ、両院で 75% 以上の議員の賛成が必要です、
はい、
25% が国軍指名の軍人枠ですので、うんうん、少なくとも軍人の方が1人以上ですね、うん、賛成して、かつ残りの 75% が全員、まあ、賛成するということが必要、
はいはいはい、
で、さらに2つ目ですね、国民投票で有権者名簿の過半数の賛成が必要です。
ほう、
はい、で、これはですね、うん、あの当日投票者の過半数じゃなくて名簿に載ってる過半数、
それって赤ちゃんもみんあではないです ね、
投票権のある人、
投票権のある人ですね、
はいはい、でも投票しなく人も、ね、当然いる中で名簿の過半数なので、これはもう相当厳しいですね。
そうですね、
はい、
でそれで、あのさっきからよく出てくる 25% は国軍指名っていうふうになってるわけですね、はい、自分たちの好きな人を選べる
そうですね、国軍が選べるということになっております。
なるほど、
はいはい、ですので、まあ、こういったような2008年憲法ができているので、うん、軍の影響下の中でしか民主化と自由化ができないような状況を作った上で民主化したと、うんうん、はい、
自分たち の、 あの手の中でっていうことです ね、
そ う、
ですね、
はい、そういうことになります、う
ん、はい、
はい、で、まあ、そういうような状況ではあったんですけれども、はい、まあ、あの2015年に総選挙が、まあ、行われました。これはまあ非常に民主的に行われたと、はい、言われてるんですけれども、はい、その結果が、まあ、NLD の圧勝だと、
はい、
491議席中390議席を獲得したと、うん、はい、いうことで、圧勝になりました、うん、
上院下院ともですよね。
そうですね、はい、で、今漏れ伝えるところではこの時からすでに国軍はクーデターを用意してたと。
なるほど、これは危ういっていう感じを。
そうですね、
持ってたということなんですね、
はい、言われていますね、
はいはい、
で、さらにですね、うん、まあ、あの新政権ができたということですけれども、うん、まあ、新政府と軍の関係ということで、ここをまあ少し、ね、言いました。副大統領は軍人
枠から
ということですが、はい、まあ、国家顧問ということで、はい、まあ、アウン・サン・スー・チーさんが、はい、就任されました、はい、そして、憲法改正をすると、うん、スー・チーさんは言ってたんですね。
その2008年に作った文をですよね。
そうですね、はいはい、やはりこれではあの大変、まあ、課題があると、いうことで、これを改正するということを、まあ、早々に言っていたので、うん、まあ、国軍側としてはそれはもう
困るということですね、はい、
そこがまあ大きな課題ですね、
はいはい、
で2015年選挙で勝ちました、
はい、
そして、先ほど真っ赤化だったように2020年も勝ちました、はい、2回選挙に大勝したので、国民の信任を得たと。
そうですね、先ほど の今の憲法で決められている分にしても、はい、いけそうな感じですね。
そうですね、はい、ですので、アウン・サン・スー・チーさんは2期目の政権を取った後にはですね、うんうん、これから本格的に憲法改正をしようとしていました、
はい、
ですので国軍が本当にそれを揃えて、まあ、クーデターをしたとではないかと言われております。
なるほど、なるほど、なんで突然と思ったんですけど、はい、突然ではなかったということなんですね。
そうですね、はい、2015年に伏線があって、2020年の選挙でさらに完敗して、
はいはい、
これはもうクーデターしかないというところだったのかなと思います、
はい
はい、本当にその2008年の憲法が改正されてしまうと、国軍はですね、さっき言った合法的なクーデターもできないし、はい、一生権力から遠ざかってしまう。
そうです ですね、はい、なるほど。そこで2月1日に、まあ、何かの意味合いのある日なのかもしれないんですけれど、はい、一気にしてそれでうまくいくと思ってたって言ったところもあるんでしょうかね。
そうでしょうね、はい、これだけ国際社会が反発するとは多分思ってなかったかもしれません。
それとあれだけあの市民が、まあ、今の時代ですよね、携帯がすごい発達していて、はい、SNS で海外へも発信、もちろん国内もですけれども海外へも発信するっていうそういう時代になってたということも読み間違えてたのかもしれないですね。
それはそうでしょうね。あの Z 世代がね、あれだけ、うん、世界に発信する、うんうん、そしてそれに対して世界が答える、
そうですね、
というのは今までになかったこと
だと思います、ね、そうですね、はい、やっぱり声を上げる間違いだっていうのをこう、うん、やっぱりあの助けを求めるっていう、はい、そういうのはとても重要かもしれませんね、はい、なるほど。
ちなみにあの2月1日は私の誕生日で
した。ああそうなんですか。
はい、
あ
の忘れられない誕生日
でしたが、
あの2月1日はあの2020年度の選挙で勝ったスーチーさんたちが新しく政権運営を始める日だったということですね。
なるほど、はい、そこにこうアクションを起こしたということになるわけですね。はい、はい、さて、次がなかなか難しい問題ではありますけれども、
そうですね、はい、はい、すみません、はい、ということで、はい、まあ、まとめになりますが、2008年憲法はやはりその国民主権というのをまあ保障しない、うん、変化はまあ軍人たちの手の中にあるということで、うん、まあ、憲法改正に向けた本格的な一歩は、まあ、この時は、はい、まだなかったと、いうことになるんですが、うん、まあ、今言ったように、その2020年の選挙でも大勝したので、うん、その本格的な一歩に手をつけようとした、うん、まあ、スー・チーさんを止めようとした、
なるほど、それが2月1日だったということですね。
というふうに思います。はい、はい、はい、なのであの2月1日のクーデターを予想してた人はいないし、私もものすごくびっくりしたんですけども、うん、まあ、こういうふうに踏まえると、まあ、なんかわからんでもない
ですか、そうですね、はい、そういうものなんですね、
背景はあったんだろうなと、はいはい、でまあ、スーチーさんはですね、うん、結構批判もされていて、うん、そういったあの憲法改正をしないとかですね、うん、少数民族 の, あの、との対話を進めないとか、思ったより頑張らないじゃないかという批判があったと思うんですけども、うんうんうん、それはですね、やっぱりこれだと思うんです。あの憲法改正をまずしないと結局、うん、国民主権にならない。
ああ、なるほど、なるほど、はい。
そのためにあまり国軍を刺激すると、うん、やっぱりクーデターを起こされてできなくなるので、うん、そこはすごくね慎重にしてたと思うんです。
まあ、長いあのこう軟禁状態もあったし。はい、もう海外にも行かれてたこともあったり、はい、いろんなところでその民主主義を手に入れるためには、
う
ん、まずは憲法っていうようなところを思ってらっしゃったのかもしれないですね、はい、
なので、まあ、ノーベル平和賞を取ったのにね、はい、平和のことを頑張らないとかすごい批判はされていましたけども、
うんうん、なんかすぐに何かを、はい、彼女がすぐさま何かをやり始める、そうそうそうそう、劇的なことをやり始めるのではないかっていうのは、はい、これはあのミャンマーだけではなくて世界的にこう見てしまってたところはありますね。
ありますよね、はい、だけどやっぱりこういうことに本当にこう拙速に動くとクーデターが起きてしまうという危惧があったから、やっぱり慎重にしてたのかなというふうには思います。
小さな一歩だけど本格的な一歩っていうのはやっぱり憲法を、
う
ん、
そうですね、
ちゃんとしたものにしなくてはいけないという、はい、そういう思いがあったのかもしれないですね。
はい、はい、ありがとうございます、
はいはい、現在までのいろいろなお話、これを聞くと、あ、そういうことなのかって、あのスーチーさんの話もやっぱりあのチラチラ漏れ聞こえてたところもあったりもするんですけれども、はい、やはりあの彼女にとって本当に軟禁状態って何、うん、本当もう1年2年とかそういうものではなかったですし、
そうですね、はい、
いろんなこともあったということも考え、そこで最後の自分の仕事って言ったところも考えてらっしゃったのかっていうのもよく分かりましたけど、うん、先ほど言いましたけれども、その2008年とかそれから次の、はい、選挙とか、はい、時代の中で人々がこう民主主義を手に入れるためにはやはりちょっとおかしいんじゃないかっていう声を上げるっていうのはとても重要なところですよね。
そうですね、はい、本当にあのそういった声を上げていくことで、うんうんうん、まあ、国民主権、うんうん、民主主義を作っていくんだと思います、
う
ん
う
ん
う
ん、
そしてまたあのそういうのは今世界的にどこにいてもキャッチできますよね、うんうん、なんとかキャッチできる、そうですね、はい、そうするとそれは遠い国のことではなくって、はい、 もうすべてのことが世界的にこう今日本にもたくさんのミャンマーの人たちがいたりとか、はいはいはい、それからミャンマーの話だけではなくてクルドとか、うん、本当ヨルダンとか、そうですね、もういろんなところで起こってるっていうような、はいはい、中国のことウイグルのこともそうですけども、はいはい、そういうことにこう新聞見てふーんっていうんじゃなくて、うん、同じように声を上げないと、
はい、
日本のリコール運動だってこんなことが起こってるよとか、
はいはいはいはい、
人の命っていうのがいかにこう軽く扱われるかとか、うん、意見が軽く扱われるか で、ね、はい、入管の問題だってすごいありますよ ね、 そ, すね、はい、それを人事ではなくって、
はい、
声を上げて世間話立ち話でもいいですけどちょっとでもこうあそうやねっていう声を広げていかないといけないですね、
はい、そうですね、はい、そういったことをしていかないと、いつね私たちの社会もそういった状況になるかもしれないですし、
うん、
そうですね、そういう国が世界で増えていくとまたそういうね、うん、危険も高まるのかなと思います。
なるほど、世界の中の一員っていう、まあ、どこの国の人っていうよりは、はい、地球の中の同じ人類として人としてっていう と、はいはい、そうですね、ところですね、
はい、
でそういうようなことをこの PhD 協会っていうのはやはり人権っていうようなところから、始められたと思うんですけれども、
はい、
中心にしているその PhD 協会の活動、趣旨、その基本のところっていうのもなぜこういうふうなことをいろいろなところでこう発言されたりいろんなことをされるのかっていう、はい、その基本の協会の基本のところも教えください。
はい、ありがとうございます。PhD 協会は、まあ、名前の通りピースヘルスアンドヒューマンディベロップメントと、
すごい、もう一遍言ってください。
ピースヘルスアンドヒューマンディベロップメント、平和と健康を担う人づくり、ということでやっておりますので、うんうんうん、やはりその平和と健康が、まあ、重要であると、
はい、
で今回も両方ね、それが覆されておりますので、そうですね、やっぱり一国で起こってる政治の問題ということではなくて、うん、本当にこう尊い命が失われている、うんうんうん、まあ、人権の課題であると、うんうん、いうことでそれについてはもう強く、はい、声を上げているところです。
はい、そしてまたこのミャンマーとかインドネシアとかネパールとかそういうところどころで日本も、企業としていろんな製品も作っているっていう場所、うんうん、世界の中の工場自体にもなっているということを考えると自分たちの食べてるもの、自分たちの買ってるものが、はい、遠く海を渡ってそこの地で作られてやってくるっていうことも考えたときに、いやこれはやっぱり正しくしてもらわないと困るっていう、うんうん、先ほど の不服運動、
はい、
不服従っていうのもありますけど、
はい、
不買っていうような、
そうですね、はい、
ちゃんとしないと買わないぞっていう声の上げ方もあるかもしれないですね、
は
い
は
い、
それは重要ですよね、はい、今ミャンマーではすごく人気のあるミャンマービールというのがあって、
は
あ、はい、これもすごい美味しいんですけども国軍側の、ま、企業が作ってるということでもう全国中で不買運動が行われます。
なるほど、そういうなんか平和的な、
はい、
そしてだけど非常に大きな声になるっていうやり方って、
ね、
頭を使ってやっていかないといけないですね、
は
い、
まあ、先ほどね投票の話がありましたけど、うんうん、私たちが日々何を買うかという消費行動も、まあ、一つの投票のようなものという考え方もありますので、
はい、なるほど、はい、素晴らしい、いろいろなあなたは何をできるかっていうのを考えていただきたいというところで、うん、はい、この番組最後にしたいと思います。本日もう一度2回目のご出演でしたけれどお名前自己紹介お願いします。
はい、PhD 協会の坂西と言います。
はい、
ミャンマーのことはですね世界のみんなで考えていかない課題だと思いますので今日の機会、本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございます。名和田の中間です。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
FMYY いらない命は一つもないよ、あなたがあなたが必要だよ